皆さんおはようございます。3月13日の、シース礼拝の説教、これから、始めてまいります。本当に先週は、雪が降ったりですね、暦の上では春となりましたけれども、まだまだ春、まだ、朝日という、状況だと思います。コロナウイルス感染、まだまだ止まない状況でして、まだこう自粛しなければならない状況が続いてまいりました。私たちの教会は、この、13日までは自粛をしようということで、参りましたけども、残念ながら、まだこの自粛状況は、続けなければならない、事態となってしまいました。まん延防止のためのですね、宣言がなされましたので、私たちの教会も役員会を通しましてですね、皆さんと審議いたしまして、3月の6日までですね、続けていこうということに決議いたしました。まあ、もう少し辛抱しながらですね、私たちもこのようにして、いろんな形で御言葉に聞いていければなと思っております。どうか皆さんこのホームページ等をですね、ご覧になっていただいて、そして御言葉に聞いていただければ嬉しく思います。本当にまだ寒い日が続いております。安行の寒桜、あるいは梅ですね、がどのぐらいに今咲き始めたのか、楽しみでありますが、今日この説教が終わりましたら、見てまいりたいなと思ってます。確か昨年も今頃、安行を訪れました時には、福寿草とそれから水仙が咲いてたことを思い出します。今年も楽しみに、しております。まあ、これからですね、皆さん楽しみをですね、どこかで何か見つけながら、歩んでいけたらいいなと思っております。皆さんもどうぞ気持ちを高く持って、希望を持って歩んでいただきたいなと願っております。さて、今週もですね、御言葉に聞きましょう。先週に引き続きまして、種まきの例えから聞いてまいりたいと思います。この例えはですね、どこに重点を置くかでですね、例えの意味が違ってくると思うんです。先週はですね、種とは福音の種、神の言葉であることをですね、お話ししました。この種そのものにですね、力点を置きますと、次のような解釈になると思えるんです。ある種は道端に落ちて鳥に食べられてしまったと。別のものは岩地に落ち、芽を出したがすぐに枯れてしまったと。茨の中に落ちた種は芽を出しましたが、実を結ぶには至りませんでした。しかし必ず良い地に落ちる種はある。それは豊かな実をつけるから、種をまき続けようと。種そのものに命があるんだから、信じてまき続けようと。そして自分たちも良い種になろうと。これが、先週の説教の、要旨であったと思います。しかしまた別のですね、この視点から種がどこに落ちたかをこう重視していきますと時ですね、 この別の解釈ができるものと思えるんです。このギデオン教会というですね、団体があります。この私たちの教会にもですね、このギデオン教会の方々、過去何回か来てくださいました。学校とか病院あるいはホテルにですね、聖書を配っている奉仕をされているわけですね。この大変なこうご苦労をされながらもですね、聖書を配布をされておられる。まあある方からちょっと伺ったんですが、聖書を配布しようとしましてもですね、受け取らない人もいると。で、受け取ってもですね、このゴミ箱に捨ててってしまうような人もいるんだそうですね。本当に聖書が捨てられるという話を聞きますとね、本当に辛いものがありますですね。しかしですね、聖書を受け取ってこう聖書を開いて、そして教会に導かれる方も出てきてることは事実なんです。聖書をプレゼントした時ですね、心の中にこう楽しみが生まれてくるんだと思うんですよ。それはこの中から必ず救われる人が起こされるという期待感があるわけです。あるものは道端に捨てられるかもしれません。ある岩地に落ちこぼれることもあるかもわかりません。茨の中に落ちるものもあります。しかし必ず良い地に落ちるものがあって、それは芽生えてですね、育って30倍60倍のですね、実をつけるわけであります。ギデオン教会のですね、働きというのは大変尊いご奉仕だと思います。私もですね、かつて何人かの方に、プレゼント聖書をですね、この今の仕事になる前、まだですね、自分が、教会生活をしてた頃ですけども、例えば会社勤めしてた時ですね、この時期ですから思い出しますが、会社を、退職される方に、まあ、せめての花向けというような気持ちでもって、聖書をお送りしたこともありました。その方が今どうなってるのかなと、どんな思いでその聖書を受け取っていただいたのか私には分かりませんけども、本当に60倍30倍のですね、実をつけていただいてれば嬉しいなと今も思っております。種がどこに落ちたのかが本当にこう重要視されるんじゃないんでしょうか。道端に落ちた種とか、あるいは岩地に落ちた種はですね、実を結ぶことはできないわけです。しかし神様はですね、必ず良い土地を用意してくださるから、聖書を巻き続けようというものだと思うんです。この解釈はですね、最初の良い種の力にですね、この先週お話しした良い種の力にこう信頼する、まあ、解釈と似ているんですけども、実は、まあ、大きな違いがあると思うんです。それは聖書を受け取らないで、あるいは受け取った聖書をですね、捨てるような人は道端であって岩地なんです。その人たちは神様の救いからですね、漏れているんだという気持ちがどこかにあるように思えるんです。伝道の実態としてはですね、このギデオン教会の人たちの言う通りだと思います。聞く心を持たない人にいくら話してもですね、種は実を結ばないんです。 身を結ぶ人だけに伝えていこうという気持ちにもなります。しかしですね、人にはそんなに違いがあるんでしょうか。救いに預かる人とそうでない人がいるんでしょうかという疑問も出てくるわけです。しかも種がどこに落ちたかをですね、重視する解釈はこう人を切り捨てる危険性もあるんじゃないかと思うんですよ。この人は聞いてくれそうもないからとか、そんな差別はできないわけです。福音というのは本当に普遍的なものでして、誰にでも与えられるものだと思います。ですから私も今このようにしてホームページを通してですね、語り続けているわけですよ。誰にでも与えられるものだと思います。そこでもう一度この問題を考えてみたいと思うんです。主イエスはですね、多くの説教をされました。多くの人々がその御言葉を聞きました。また聞いております。多くの種がまかれてきました。それにもかかわらず主イエスは十字架で死なれました。その時ですね、種はまだ実を結ばなかったわけです。福音の種は道端に落ちて、岩地に落ちて、茨の中に落ちて、芽を出さないか、あるいは出してもすぐに枯れてしまったこともあるわけです。ある意味ではですね、主イエスの伝道はなかなか浸透しなかった。人々の心に福音を届けることはですね、なかなかできなかったわけですよ。だからこそ十字架に死なざるを得なかったわけです。父なる神はですね、御子イエス・キリストを十字架にかけざるを得なかったわけです。十字架の時、主イエスの弟子たちは主イエスを見捨てて逃げ出してしまいました。私たちもですね、その場にいましたら逃げ出したかもしれません。私なんかも本当に臆病ですから、おそらく逃げ出していたでしょう。私たちは良い地どころじゃなくてですね、岩地や茨の地なんじゃないんでしょうか。当時もどこにも良い土地はなかったわけですよ。それでもなお主イエス・キリストは言われるんです。救いはそこから始まるんだ。自分が見ても認めず、聞いても悟らない存在であることを知る。自分には救われる価値はないことを知るんだ。それを知ったとき、人は目覚めて神を求めるんだと、主イエスは言われてるんだと私は思うんですよ。自分自身が岩地や茨の地であることをですね、知ること、すなわち本当に私たちは頑なで、身も心も頑なである、そういうことをですね、自覚するということです。洗礼を受けましても、罪を犯し続ける存在である、そんな罪深い自分たちなんです。そのような私たちにも神様はですね、常に言葉を語り続けてくださるんですよ。種をまき続けてくださるんですよ。今もその時なんです。それでもわからないから、あの十字架について死んでくださったんです。御子イエス・キリストのその十字架を通して弟子たちの心にですね、この巻かれ続けていたこの福音がですね、やがて芽を出していったわけです。 この福音とはですね、あの十字架を通して初めてわかる言葉だと思います。聖書をもらった、読んだ、分かった、教会に行った、そして救われた、そんな簡単なものではないんですよ。十字架を通してでなければ、主イエスキリストの十字架の意味が何だったのかということが分からなければですね、福音ということは分からないと思います。弟子たちが本当のこの弟子になったのはですね、主イエスの十字架を体験した後でした。捕らえられることを恐れてですね、逃げ出しました弟子たちはですね、復活の主イエスに出会いました。何回かこの弟子たちに復活のイエスが出会ってくださってます。あのペテロです。ガリラヤに戻りました。そしてまた漁師に戻りました。そのペテロ、本当に魚が取れないで苦しんでました。網を下ろしなさいと言われたところに網を下ろした。そしたら大量に魚が取れました。主イエスは火を起こして魚を焼いて食事をしなさいとペテロに語りかけてくださいました。その時弟子たちは主イエスが自分たちの心の中にあるですね、石とか茨を十字架で取り除けてくださったから、自分たちでさえ豊かな実を結ぶうちに変えられた、そのことを知ったわけです。すなわち、あのイエスの十字架の出来事は何だったのか。あれはあのイザヤの語った予言、そしてまたエレミアが語っていた予言、そのことが新しい契約を結んでくれたんだ、そのことを知ったんだ。この弟子たちのですね、信仰の告白がですね、マルコのによる福音書を今日、読んでいただいた聖書のその後、4章の13節から20節にですね、種をまく人の例えの説明とありますが、ここをもう一度よく読んでいただくとですね、よくお分かりになると思います。この箇所はある意味でですね、主イエスの言葉じゃなくて、後の世の教会の事情を反映しているとも言われてます。弟子たちは告白してます。この言ってることはですね、自分たちは御言葉のために困難や迫害を起きてつまずいてしまったと。自分たちは世の心遣いや富の惑わしの中で御言葉を聞いても実を結べなかった。しかし主イエスが十字架に疲れて自分たちを良い地に変えてくださったんだ、もう迷うことはしない。弟子たちはですね、主イエスのために死ぬことさえ厭わないものにですね、やがて変えられていったんです。ペテロにしてもそうでした。本当に変えられていきました。道端や岩地、茨の地、良い地のですね、四種類の人間がいるんじゃなくて、この私たちの中には四種類の、まあある意味で心の発達段階があるんだと思うんです。最初は御言葉が語られてもですね、見向きもしなかった人、 自分の悩みと思って御言葉によって解決されるかもしれないと思ってですね、教会にすがることもあった。病気の人が癒しを求めて教会に訪れるがですね、何か解決策があるんじゃないかと。しかし教会に来てもですね、悩みは解決されない、病気は治らない時ですね、失望して教会を去る人もいます。そういう人はですね、いわしの段階かも分かりません。またイエスの言葉を聞いてですね、感激して洗礼を受けるんですが、会社や家庭生活がですね、忙しくなる、あるいはさまざまな状況が悪くなってくると、教会など行ったってしょうがないんだと。で、次第に教会から離れていく。それはある意味で茨の地の段階でしょう。私自身もかつてはですね、道端でしたし、岩地でしたし、茨の地でもありました。そのような私でも教会に行くようになった、また教会から離れたこともあった。それでもまた教会に戻されたんですよ。私の仲間でも何年も教会から離れていた人がですね、一つの出来事を契機にして教会に戻ってくる人がいましたですね。本当に私は思うんですけども、道端のこういう硬い土地も耕されれば良い土地になるんです。石ころだらけの岩地も石が取り除かれれば豊かな地に変わるんです。本当に私の祖父は本当に畑仕事をしてました。石ころだらけの岩地の土地を一生懸命に耕かし、そしてネギの種をまいてですね、その実ったネギを送ってもらって美味しくいただいたことを思い出します。本当に石ころを取り除いている祖父の姿を思い出しながらこの説教を作ってます。茨だらけの地もですね、茨の除去を繰り返せば農地として豊かな実を結ぶんです。私たちがですね、本当に御言葉から離れていた時も神様はたゆまずですね、私たちに気をかけてくださる、私たちの畑を耕してくださってるんですよ。私のかつての教会の仲間もそうです。一時的に離れていた人もまた戻ってきて教会の役員として私と一緒に働いてくださった方もいらっしゃいます。本当に実際に神様は絶えずいつも種をまき続けてくださっているんだ、そのことをですね、覚えたいと思います。だから私たちは今日ここにいることが できているんです。その意味でですね、今私たちに与えられるこの病気とか災いはですね、あるいはいろんな誘いですね、誘惑です。それはですね、私たちを耕す神様の桑であって、神様の好きと考えることができるんじゃないんでしょうか。痛さや苦しみで悪い土地もですね、良い地に変えられていくんです。こんな詩がありました。前にもご紹介したと思うかも分かりませんが、やまなければ捧げない祈りがあるんだと、やまなければ信じえない奇跡がある、 やまなければ聞きえない御言葉がある。やまなければ近づきえない聖女がある。やまなければ仰ぎえない御顔がある。やまなければ私は人間でさえもありえなかったという詩です。人はですね、十字架を通ること、すなわちですね、試練を通して福音の言葉を理解することができるんですよ。あの自分の苦しみは何だったんだろうか、あの病院で入院生活をしていることは何だったんだ、それはしばしの間神様が休ませてくださったんだ、そのように受け取ることができるわけです。神様があなた少し休みなさいと言ってくださってるんだ、その苦しみ悲しみ災いをそのようにして受けることによって、また自分が変えられていく自分に気づくことだと思うんですよ。そのように福音の言葉を理解するしていくことができるんだと思う。そのためにですね、私たちは十字架の出来事、主イエスがこの地上でなされた技をですね、語り続けていかなきゃいけないと思うんです。御言葉に聞き続けていきたいと思うんです。今日の聖書、聞く耳あるものは聞きなさいと言われる主イエスの導きに従ってですね、私たちは歩み続けてまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、今日もこのようにして皆で御言葉に聞くことができました。感謝いたします。聞く耳あるものは聞きなさいと、いつもあなたは語り続けてくださってます。どうかいつも良い種であって、聞く耳を持ち続けて歩むことができますように、主をどうか導いてください。この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。皆さんの上に主の豊かな祝福をお祈りしております。